77.1
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。改めましてこんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。5月15日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームシネマスキーさんからいただきました。ミカさんこんばんは、お久しぶりです。ほんとお久しぶりですね。こんばんは、シネマスキーさん。ゴールデンウィークならぬホームステイウィークも終わりましたが、コロナウイルスの緊急事態宣言は延長となりましたね。それでも長崎県は休業要請も部分的に緩和され、一部の映画館は営業を再開したようですね。残念ながら我が福岡県はまだまだ休業要請の緩和とはいかず、映画館も未だ休館のままとなっています。でも今は我慢我慢。ミカさんのフラワーシネマの新コーナー、サウンドインシネマやシネマタイムカフェを聞きながら、また映画館で映画を見ることができる日を夢見て、あと少し辛抱したいと思います、といただきました。まあ、あの長崎では休業要請も、まあ、一部ではあるんですけれども解除になり、今のところ長崎セントラル劇場さんだけではありますが映画館での上映が始まり、まあ、少しずつ日常生活に映画を見ることがちょっと戻りつつありますよね。まあとは言ってもまだまだ安心はできませんので、皆さん健康には気をつけていきましょう。まあ、長崎以外でも映画館再開されたところもあると思いますので、映画にお出かけになるときには劇場のホームページなどウイルス感染防止の注意事項を確認して映画を楽しんでくださいね。シネマスキーさん、もう少しですよ。もうちょっと我慢したらまた映画見れるようになると思うので、あのもうちょっと一緒に頑張って辛抱しましょうね。そしてまたサウンドインシネマやシネマタイムカフェにもよかったらメッセージください。メッセージありがとうございました。さて、先週から始まりました音楽も一緒に楽しむサウンドインシネマのコーナー、今回はディズニー映画特集をお届けしたいと思います。オープニングにライオンキングから実写版バージョンのサークルオブライフをお届けしましたが、いかがでしたか。映画のオープニングはこの曲から始まって、壮大なライオンキングの世界へと導いてくれますよね。まあ、ライオンキングアニメーション版は1994年、実写版は2019年公開されましたけれども、物語はアフリカの広大なサバンナで動物たちの王であるライオンのムファサの子として生まれたシンバは、いつか父のような偉大な王になることを夢見ながら成長していきますが、王の座を狙う叔父のスカーの策略により父の命を奪われ、シンバもサバンナから追放されてしまいます。行くあてもなく父を失った悲しみでいっぱいのシンバを救ったのは、ジャングルで暮らすミーアキャットのティモンとイボイノシシのブンバーでした。ハクナマタタ、くよくよしないで生きようよと彼らに励まされたシンバは次第に元気を取り戻し、ジャングルでティモンとブンバーと共に暮らしていた中、スカーにより故郷のサバンナが大変な状況に陥っていることを知ります。 シンバはサバンナの仲間たちを救うためティモンとブンバーと共に走り出すという物語でしたよね。まあ、私はこの物語を劇場アニメーション版、実写版、そして劇団四季のミュージカルでも見たんですけれども、いつ見ても本当に素敵な物語ですよね。まあ、ミュージカルなんですけれども福岡で見たんですよね。でティモンとプンパーのセリフが博多弁だったんですよ。まあ、例えばこう倒れてるシンバを見て、どげんしたととか、よかよか心配せんでもよかよかこうみたいな感じで、もうすごくこう博多弁がですね、親しみをこう感じさせてくれて、もうティモンとブンパーがすごく可愛かったんですよね。これも名古屋とか大阪とか、もういろんなところで、ね、各地の方言でティモンとブンパー喋ってるみたいなので、なんかちょっと私も全国巡業してライオンキングのちょっといろんな地方版を見てみたいななんて思いました。そして2019年に公開されたフル CG での実写版も CG とは思えない、あのリアルな動物たちには本当に驚きでしたよね。まあ、ちびっこシンバが可愛くて可愛くてずっと見ていたかったんですけれども、オープニングでラファキがこうベビーシンバを抱き上げて誕生を祝福するシーンでこう見た時には、思わずちょっと私にも抱っこさせてってこう言いたくなってしまいました。さあ、ライオンキングもなんですけれども、同じく2019年にアラジンの実写版も公開になりましたよね。アラビアンナイトの物語をベースに、不思議なランプを手に入れたアラジンが繰り広げる恋と冒険の物語。実写版ではランプの魔人ジーニーをウィル・スミスが演じたことでも話題になりましたよね、この映画。そして私はこのアラジンをですね、実写版を 4DX3D で見たんですけれども、アラジンとジャスミンがホールニューワールドを歌いながら魔法の絨毯をでこう空を飛ぶあの名シーンをですね、体感できたことにすっごく感動してしまいました。皆さん、これご覧になっていかがでしたか？アラジンも素敵な映画でしたよね。まあ、アラジンもライオンキングのもアニメーション版と実写版と基本的な物語は一緒なんですけれども、少しちょっと違う部分なんかも出てきたり、あと実写版オリジナルの音楽なんかもありますので、アニメーション版と実写版とよかったらぜひ2つ合わせてゆっくりお家でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。さて、最新作映画情報をダイジェストでご紹介していただきましょう。まず最初にご紹介する作品は、レオン、ニキータでおなじみのリュック・ベンソンが監督、脚本、制作を手掛けたノンストップアクションエンターテイメント、アナという作品です。世界を操る二大組織 KGB と CIA が共に脅威する頭脳明晰で驚くべき身体能力を誇る最強の殺し屋アナに、成功確率 0% の究極のミッションが待ち受けているという話です。こちらですね、ものすごく面白かったです。さすがデュック・ベッソンだなという映画でした。この主人公アナを演じるのは、シャネルやディオールなどハイブランドのモデルを務めるロシア出身のスーパーモデル、サッシャールスが演じています。もうこの彼女のアクションがめっちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、モデルさんですから、スタイルもいいし、彼女を見ているだけでも大満足してしまいました。他にもワイルドスピードアイスブレイクのルーク・エヴァンスや、ダークナイトのキリアン・マーフィー、そして大女優のヘレン・ミレンが出演しています。アナ、公開をぜひお楽しみに。続いての作品はグランドジャーニー。鳥類研究家で気象学者のクリスチャン・ムレクが息子さんと共に実際に挑んだ超軽量飛行機で、ノルウェーからフランスまで渡り鳥たちと共に冒険の旅に出るという父と息子の奇跡の物語です。 この映画本当に実話なの？と思うくらい本当に素晴らしい作品でした。命を守る大切さを教えてくれる作品ですので、ぜひ公開されましたらたくさんの方に見てほしい作品です。グランドジャーニー公開をお楽しみに。今日ご紹介しました作品は公開が決まりましたらタイミングを見て改めてご紹介したいと思います。公開日や上映劇場など詳しい情報はそれぞれの作品の公式ホームページをご覧ください。さてシネマタイムカフェのコーナーなんですけれども、今週は2006年に公開されたプラダを着た悪魔をご紹介したいと思います。大学を卒業してジャーナリストを目指してニューヨークにやってきた主人公のアンディが手に入れた仕事、それはおしゃれに全く興味のない彼女には未知の世界、一流ファッション誌ランウェイでの仕事でした。アンディはそこでカリスマ編集長ミランダのアシスタントを任されることになるのですが、それは今まで何人もの犠牲者を出してきた恐怖のポストで、しかもミランダからの要求は悪魔的にハイレベル。キャリアのためとはいえ、朝から晩まで鳴り響く携帯と命令の数々に彼とはすれ違い、友達には愛想を尽かされ、私生活はめちゃめちゃになっていきます。本当は私は何をしたいんだろうと疑問に思い始めたアンディでしたが、次第にファッションとアシスタントの仕事の面白さに惹かれていく中で本当の自分を見つけていくという物語でしたよね。まあ、この映画私の友人たちの間でも映画の話もう何かっていうとプラダを着た悪魔、大概この話で盛り上がるというですね、公開当時世界中の女性の憧れをわしづかみにした映画でしたよね。主人公アンディをアン・ハサウェイ、ミランダをメリル・ストリープが演じているんですけれども、このメリル・ストリープはプラダを着た悪魔でゴールデングローブ賞主演女優賞を獲得し、アカデミー賞主演女優賞にもノミネートされたことで話題になりました。その他にもアンディの会社の先輩エミリーを今女優として大活躍のエミリー・ブラントが演じているんですよね。私はこの作品でエミリー・ブラントが大好きになりました。まあ、アンディに対して偉そうで上から目線なんですけど、どこかこう憎めないんですよね。まあ、今やディズニーのメリーポピンズまで演じている大女優さんですよね、エミリー・ブラント。彼女の演技にもぜひ注目してみてください。そしてやはりこの映画のやっぱり一番の見どころは衣装ですよね。セックス&ザ・シティなども担当していたデザイナーでスタイリストのパトリシア・フィールドが手掛けているこう衣装なんですけれども、俳優さんたちが着てる もちろんプラダも登場するんですけど、衣装が本当に素敵で、まあ、なかなかハイブランドには手が出せないんですが、ファッションをお手本にして真似したくなったりしてました。まあ、恋したり仕事を頑張ったりと等身大の女性を描いているので、こう共感しながら頑張る女性の働く姿ってかっこいいななんて思いながら見てました。これ見るとよし頑張ろうって元気をもらえますよね。プラダを着た悪魔、ぜひお家でゆっくりご覧ください。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラスト版ナンバーは映画美女と野獣からピーポ・ブライソン&セリーヌ・ディオンで美女と野獣をお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。